こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
グッドネイバー株式会社の池田智博です。
最近グッドネイバーは不動産会社と協力体制を強化しているんですよね。
はい、私たちは隣人調査という不動産を購入する前に周囲を調査する事業をやっているんですけれども、不動産会社と連携して一緒に購入する方をご支援するということをやっています。
不動産会社の方は隣人調査についてどう捉えているのでしょうか？
隣人調査はこれまでありそうでなく必須のサービスですよねと不動産会社の人たちからも非常に好評をいただいています。
これから期待ができそうですよね。では今夜も全力で参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜も騒音問題解決の第一人者、日本大学名誉教授の井上克夫さんをゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は社会問題という視点から騒音問題について伺いましたが、今夜はリスナーの皆さんが騒音問題に遭遇してしまったらどう対応すればよいのか、具体的にお話しいただきたいと思います。
先生の本によれば騒音には2種類あるそうですが、詳しく説明していただけますか？
はい、まず大きく分けると音が伝わる形態で分けますとですね、空気音と固体音と分かれるんですね、うん、空気音というのはまあ一般的に我々がこう話している空気中を伝わる音のことを言うんですけど、固体音というのは振動で伝播してって任意の空間で音として放射される音を固体音と呼んでます。どちらかというと固体音の方がマンションの中では多い音ってことになるかと思います。それとは別にですね、音に意味があるかないかっていう分け方もされます。意味のある音っていうのは音を聞くとその音が何の音かっていうことが特定される場合ですね、そういう音を有意味音、意味のある音とそんなふうに呼んでいます。どちらかというと、意味のある音の方が我々は気になりますよね。
確かにそうですよね、うん、具体的にそのトイレや子供が走る音っていうのをこうすぐに分かりますから、はい、ちょっとこう不愉快になるということもあると思うんですよね。
そうですね。でそれとあともう一つ意味のない音ですね、はいはい、意味のない音っていうのはこれはまあ一般的な公共性の高いというか、まあ、都市騒音って言いますかね、そういう音とか車の音とか空調機の音とか、はい、まあ、空調機の音はこれは設備系ですから意味のない音っていうと語弊が生じるかもしれませんけど、まあ、一般外来騒音のような場合を意味がないというか意味が特定できないって言った方がいいかもしれませんね。そういう音、まあ、先ほど言いましたようにその意味のある音、意味のない音、どちらが問題になるかっていうと意味のある音の方が当然我々は厳しい評価をするっていうことになりますので、わずかな音でも不快感が出てくるような、まあ、トイレなんか使う音っていうのは特定できますから別の意味合いでそういうイメージ持ってしまうんでしょうね、
うんうん、先生の本ではトイレの音が食事中に聞こえると食欲がなくなってしまうとか、そういう記載もあったと思うんですけど、そういったことですよね。
そういうこと、まさにそういうことですね。
ピアノの騒音で殺人事件に発展したということもあったと思うんですが、はい、うん、意味がある音だとそういったトラブルにエスカレートしやすいとは言えますかね？
そうですね、エスカレートする場合ありますね。上階の何とかさんが発生する音なんだっていうことで特定されると、その音が聞こえるということだけじゃなくて、うんうん、それ以外の感情的な、ね、ところも出てきて、
音そのものの問題というか人間関係の問題みたいなところまで拡大されてしまうんですかね。
ただ音がうるさいからっていうことでそこまで及ぶってことは私はないと思うんですけど、それがなんかトリガーになるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうんうん、それが恨みつらみに発展してしまってね、あいつはどうも気に入らないとかね、うんうんうん、そういう方向に行ってしまうんじゃないかなという気がしますけどね、うんうん、その辺は お詳しいんじゃないですか。
そういう問題を解決しようと、はい、日々、うん、
そもそも、はい、隣近所にこう響きやすい音と響きにくい音っていうこの差っていうのは何なんでしょうか？
響きやすいっていう表現はどういうふうに使われてるかなんですけど、はい、 響くっていうと、まあ、我々は専門的には反射性が高いっていうふうに考えちゃうんですけどね、
はい、
でも音が響きが強いっていうのは音が透過してくるというか、うん、音が大きいっていうのを響くっていうふうな言い方をしますよね、
うんうん、
それはどちらでしょうかね。
一般的には多分音が大きく聞こえるっていうニュアンスで、はい、
そういうふうに捉えますね、はい、だから音が大きく聞こえる原因っていうのはそれは2つありますね。それは音源のパワーが大きい、うんうんうん、音響パワーが大きい音、それかまたはあの遮断する能力が低い、
うんうんうん、
遮音する性能が低いっていうんですかね、
はい
はい、まあ、どちらかになるかと思いますね。
うーん、
音の響き大小を左右する要因はっつったら、うんうんうん、その2つぐらいでしょうかね。
なるほどですね。あのもし自分が被害者として周囲の音がうるさいと思った場合にまずすべきことというのは何でしょうか。
そうですね、それは結構難しいあの質問ですね、
はい、
周囲の音がうるさいと思った場合にまずすべきこと、はい、その目的によってですね、うるさいと思った後、はい、どういう方向でこう考えていきたいかによるんじゃないんでしょうかね。
うん、
まあ、クレーム言ってそれを問題化していきたいのか、
はい、
またはその音をどうにかなくそうとするのか、
うん、
対策をしようとするのか、そういう方向によって随分やるべきことが変わってくると思いますけどね。
うん、なるほどですね。逆に自分自身が音がうるさいんですけどと言われてしまった場合、
ああ、
それをこう意識するべきことというのは何かありますか。
そうですね、まあ、まずその音の種類と程度を特定していくための努力をする。
うん、
何の音か、特に空間で発生する音っていうのは何の音かっていうのはなかなか特定しにくいんですよね、はい、
特に自分自身が何かしてしまったかどうかってわからないことってある。
ありますね。
うん、
音を発生しなくても衝撃が加わると先ほど言った固体音っていう問題で周辺かなりの大きさで聞こえてますからね。
うん、
音なんか出してないんだけど、
はい、
と思ってても、
そうですね、
結構な音として発生しているというケースもありますから、トラブルが発生した時すべきことっていうとやっぱり音源の特定でしょうかね。
うん、音源の特定、なるほど。
発生した時即被害者側から話を、あ、今の音です、
あ、なるほど、
言っていただかないとわからないですね、
は
い、
なるほどですね。
でそれが衝撃性の音なのか、はい、連続性の音なのか、
はい、
周期性なのか、
はい、
まあ洗濯機からもうお風呂場の桶を落としたとか、トイレを流すとか、子供が走り回るとか、いろんな音が、台所で物を落とすとか、
なるほど、
換気扇が回るとか、いろんな音があるわけですからね。
そう考えたらすっごいいろんな音ってあるんです ね。キリがないですね。
うん、
そういう中で発生した直後に連絡をいただければ自分の部屋かどうかも分かんないんですよね。
あ、そうですよね。
で固体音っていう問題はあの振動で伝播しますから、斜め上の階の発生音っていうのも直上階と同じように聞こえたりするわけです、
へ、
逆に下の階もそうですね、下の階から発生してくる音が上の階じゃないのかって思う人もいますしね。
へ、そうなんですね。
方向性がね、なかなか特定できにくい音も結構あるんですね。
そっか、それなのにこうクレームを直接言いに行くっていうのもすごいリスクがありますよね。でも
間違えて言ってしまうこともよくあるっていうふうに本で書かれてますよね。
一般的には聞こえるとどうも上とばっかり思っていたっていう言い方をする人も結構いますから、
うん、なるほど、そこは慎重に対応しなきゃいけないっていうところではありますかね。
そうですね、クレームを言われたらそのままちゃんと素直に誠意を持って対応するのは当然なんですけど、それで音源を何の音かっていうのを特定していくっていうことがやっぱり必要なんかなと思うんですね。
なるほどですね。だからこう言われた側も言う方も何時何分にどんなような音が鳴ったのかってこう日記とか書いといて、それをちょっと貯めておいて。
そうですね、
そうですよね、
それはいいことですね。
いいことですね、それね。
いいことですね。
まあ近隣トラブルの専門家に相談して、
そうですね、
分析していただけるっていう流れ。
でも加害者がその周囲がうるさいと思った場合も、うん、まずはいきなりクレームというよりは、うん、いつどんな音かをメモるっていうのが最初の取り組みになるんですかね。
うん、
ちょっと話が
大事なことなんですよね。
うんうんう
ん、できれば音源が特定されればね、その音を発生する側の人が下で聞いてほしいんですね。 聞いてもらった方がいいと思うんです。
なるほど。
どれくらいの音を抱えの人または上階の人でもいいんですけど、
あ、
被害者側になっている人がクレームと言ってるのかっていうのは聞いてみないとなかなか分かりにくいですよね。
とても参考になるお話ありがとうございました。ではここで井上先生からお知らせです。
はい、ちょっと専門的になるんですが、少し音の問題をもうちょっと勉強してみたいっていう方のために専門的な本ではあるんですけど、これは日本建築学会から出版した本でありまして、出版社はマルゼンさんですね、
はい、
マルゼン出版株式会社さんで、2016年の7月に出版した本です。集合住宅の音に関する紛争予防の基礎知識っていう本なんですけど、これは非常に専門的であるんですけど、なるべく分かりやすいようには書いたつもりなんですが、
はい、
専門技術者向けでしょうか、はい、少しやってみたいなって方に対してはためになるかなと思いますので、
はい、
ちょっと値段が4300円です。
4300円の価値がある本ですよね、
と私は思ってますけど、
いやでも
ぜひお読みいただいて、
はい、
専門的な知識を吸収していただければありがたいなと思います、
はい、この本は集合住宅の音に関する紛争予防の基礎知識ということで、ぜひ詳しく内容が書かれてあると思いますのでお読みいただければと思います。今日のゲストは騒音問題解決の第一人者、日本大学名誉教授井上克夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
グッドネイバー株式会社の池田智博でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる